説教一番大切な戒め。棚橋智恵美副牧師です。
今年のキリスト教保育連盟夏季講習会に参加しました。7月の下旬に行われたわけですが、この第1日目の佐伯豊先生の講演に非常に引きつけられました。主題は子どもを人間として見るということでありました。著名な教育学者であられて多数の著書があり、その専門は認知科学と紹介されています。認知科学についてこのことは先生のお方になった言葉と思いますが、人間のなりわいについて面白い研究なら何でも認知科学と名乗ってよいのです、このように書かれてありました。講演の中で2010年の1月に放映された NHK の番組、なぜ人は人間になれたのかという番組の第1回のストーリーが取り上げられました。著書の中でもその内容を述べておられますので、そのところから引用させていただきたいと思います。アフリカに何万人もいた人間の祖先の人口が7万4千年前のスマトラ島の鳥羽火山の大噴火のため地球全体が寒冷期に入り数千人に減ってしまったという。ところがその寒冷期の時代に多くのホモ族が絶滅したのですが、現世人類のホモサピエンスのみは増えているというのです。それは遠方の部外者と交流し乏しい食べ物を分け合っていたからだという。さまざまな石器に利用される黒曜石の分布で分かったのです。寒冷期前までは半径10キロメートル程度しか分布していなかった砂地地方の黒曜石が寒冷期が明けた時期には70キロメートルにまで広がっていたという。しかもその黒曜石の使用量が5、6倍に跳ね上がっていた。これは餓死寸前の人たちが自らが餓死寸前であったにもかかわらず食べ物や石器を分け合い助け合っていた証拠なのです。餓死寸前の人たちが見知らぬ遠方のやはり餓死寸前の他者と食べ物や石器を分け合ったということは、明らかにそうすべきだという道徳的判断によるとしか考えられない。そしてこれが私たちを人間たらしめてくれたというわけです。さらにこのことからエール大学のハムリン学士が率いる研究チームの実験結果に言及されておられます。この実験では赤ちゃんは生後6ヶ月ぐらいから他者の行動について道徳的に良い悪いの区別をし、道徳的に良い悪いの判断を示すのだそうです。生後6ヶ月の赤ちゃんがその判断をどうやって身につけたのか、佐伯先生はこれは7万4千年前に襲った寒冷地に生き延びたホモサピエンスが持っていた自ら餓死寸前にありながら見知らぬ餓死寸前の隣人に援助の手を差し伸べたという特異な属性に由来すると考えなくにはいかないと述べておられます。非常に興味深く聞きました。まさに聖書が示していることではないかことではないのかと思いました。助け合って他者を助け合ってと助け合って気遣う、この人間の得意な属性の由来は聖書の神にあるということを深く思わされたのであります。旧約聖書の2ページを開いていただけますでしょうか。旧約聖書の2ページ、創世記の1章の27節であります。創世記1章27節、 神はご自分にかたどって人を創造された。男と女に創造された。神はご自分にかたどって人を創造されたというこの御言葉は神の像として知られています。神の像というのは神と私たち人間が我と汝の関係であることを示します。神に作られた被造物として、その中で人間だけが神との特別の関係において作られたということであります。27節はさらに男と女に創造されたと書いてあります。その後の2章では、神は人は一人でいるのは良くない、彼に助けるものを作ろうと言われ、男のあばら骨から女を作られたと書かれています。また男は父母から離れて女と結ばれて一体となるとの24節は、その前後の文脈も含めて結婚式で用いられる聖書の御言葉であります。そのところでしばしば女性蔑視であるとか、男性が上で女性が下なのかという差別的な解釈がなされて批判の的と なることもあります。けれどもこの2章に書かれている男性と女性との関係というのは決してそのような差別的なものではなく、差をつけているということはここから読み取ることはできません。女性が男性の補助的な存在であるというあるとか、また助手であるとか、そのようなことはここから読み取ることはできないのであります。ここの意味は助け合って生きる相手ということであります。助け合って生きる相手、人は一人でいるのは良くない、それに助け合って生きる相手が必要なのだというのであります。人を孤独から助けるのに最もふさわしい相手という意味で理解すべきであります。私たち人間の人と人とのつながりで最も基本的なのが妻と夫の関係であります。人間は自分と異なった他者と助け合って生きる存在として作られたということを、この夫婦という最も基本的な関係において示されるように思うのであります。さて、人間だけが神との特別な関係において作られたということの意味をもう一度考えてみたいと思います。我と汝というその関係であることはよく言われます。つまり神に呼びかけられ、人間はこの神の呼びかけに対して応えて生きるべき存在として作られたということであります。神と共に生きる者として、人間でありながら神にふさわしい相手として、神に聞き神に応えることが許されているということであります。他者との関わりにおいて生きていくべき私たち人間は、その関係において神のご意志を表すことが求められていきます。他者を気遣い助け合うことであります。今朝の聖書の御言葉に目を通したいと思います。34節はファリサイ派の人々が、イエスがサドカイ派の人々が言い込められたと聞いて一緒に集まったとあります。復活問答のところからのこの流れであります。ファリサイ派とサドカイ派が競ってイエス様を貶めようとしている、非常に人間的な企みがなされているわけであります。けれどもこのところにおいて、彼らのこのファリサイ派の人々の悪意のある意図的なこの問いによって、しかしイエス様はその問いを用いて最も重要な戒めの中心を仰せになっていくのであります。35節、そのうちの一人、立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうか。 律法の中でどの掟が最も重要でしょうかというこの問いの背景に、旧約以来イエス様の時代においては実会を中心とする律法が非常に複雑になっていたということがあります。十戒を中心とする律法はそこにさまざまな戒めが付け加えられ、細部にわたり非常に厳しく守ることが求められていました。そのように自ら定めていった戒めであったと思われます。しかしこれを守ることが非常に困難になっていました。そこで律法をいくつかに要約する試みがしばしばなされたと言われます。最終的にはこの一つだけを守ればよいというものを見出そうとしたのであります。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエス様を試みる悪意ある問いであると同時に、しかしその背景にあるのは彼らの切なる求めであったことを思います。律法は彼らにとって生活そのものであります。そのところで何がどの掟が最も重要であるのか、どの掟を守っていれば自分たちは安心できるのか、それは切実な問いであったに違いないと思うのであります。イエス様はそのような人々の心をも受け取っておられたのでしょうか。次のようにイエス様はお答えになります。37節、イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これは申命記6章5節の御言葉であります。パリサイ派の人々にとっても旧約以来非常に大切にされている戒め、最も大切にされるべき戒めでありました。そしてイエス様はこの重要な戒めに第二の掟を付け加えました。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。イエス様は神への愛とともに隣人に対する愛をお教えになられたのであります。最も重要な第一の掟、それは神を愛することである。これは私たちもよくわかります。そしてそのように私たちは導かれていきたいと思います。そして第二の同じように重要であるという、隣人を自分のように愛しなさいというこのことも教会において非常に大切な戒めであります。神の御心にかなうのはどうしたらよいのだろうか。パリサイ派の人々の問いは、どの人が最も重要でしょうかというこの問いは、私たちの問いでもあろうかと思います。どのようなことをしたら、どうしたら神様の御心にかなって私たちは安心できるのだろうか、そのように考えることが私たちにはあるのではないかと思います。私たちにとって神様を愛するということと隣人を自分のように愛するということ、どちらを困難と思うでしょうか。同じくいずれも困難であると思うかもしれませんし、さあどうでしょうか。イエス様が第一の掟と第二の掟をここに続けてこのように示されたことをおいて深く考えさせられます。隣人を自分のように愛するということは、先の7万4千年前の私たちの先祖に見られることであると思います。そのような性質が人間に備わっているとすれば、信仰を持っても信仰を持たなくても 石田の人を思いやり、そして助けたいと願う、その思いは抱くことが自然であります。信仰があっても信仰を持たなくても、いたところには何の変わりもないように思いますけれども、信仰において分かれ道があるように思います。遠く見知らぬ他者に対して私たちは寛容であります。見知らぬ人のために祈るとき、一番まっすぐな心で祈っているのかもしれません。なぜなら私たちとの利害関係にないからであります。遠くにいる見知らぬ人は私たちに害を加えることも、また私たちの気分を損なうことも、私たちにそのような不愉快な思いをさせるということはありません。そして私たちもその見知らぬ遠くにある人々の人間としてのそのような欠けとか欠点とか、その私たちと同じように持っている罪を私たちはそこで取り合わなくてよいのです。遠く知らぬ人々のために祈るということはそんなにたやすいことではありません。たやすいことではないのではあります。祈るということ自体に私たちは力を使います。真実に祈ろうとすればするほど私たちは力が必要となってきます。だから決してそのような思いを軽んじることはできませんし、簡単にたやすいと言ったらそれは誤りだと思います。けれども他者との距離が近ければ近いほど私たちは隣人を自分のように愛するということが困難に思えるのであります。信仰においてここが分かれ道ではないかと思います。遠くの他者を思うことは人間の自然でありますけれども、その距離が近づけば近づくほど私たち信仰を持つ者にとってそこに苦しみが生まれます。相手の罪によって、相手の不確かさによって、不誠実さによって私たちは傷つき、また自分の罪によって、不誠実さによって、賭けによって他者を傷つき、そこにおいて互いに互いを自分のように大切に思うということが困難となるのであります。信仰者はそこで苦しむのではないかと思います。立派だからではなくて、神に愛され、そして神は隣人を自分のように愛しなさいと私たちに望んでおられることを私たちは日々教えられるからであります。ただ隣人を自分のように愛するということは、神なくして隣人を自分のように愛するとしたら、それはヒューマニズムであります。ヒューマニズムで私たち人間は救われません。私たちの問題は罪であり、罪とは神に対する罪であり、神に対する罪であるがゆえに、その救いは神によってしか与えられないのであります。ヒューマニズムは人を救わないのであります。イエス様が第一に心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいと教えなり、それに続くように、これと同じように隣人を自分のように愛しなさい、これが同じように重要であるとおっしゃいました。同じではなく同じようにとおっしゃったのであります。神の愛を私たちはどのようにして証しするのでしょうか。神を愛していると言ったらそれが証しでしょうか。神を愛する、見えない神を愛するということは非常に抽象的であります。それを口にすることをも抽象的になってしまいます。それゆえにイエス様は隣人を自分のように愛しなさいとお教えになりました。 隣人に対する愛を、私たちが互いに愛し合い、助け合い、思いやり、いたわり合い、そして助け合って生きる、その関係においてこそ神の愛が表されるからであります。神の愛と隣人に対する愛は同じではありません。でもこれを引き離すことはできません。神に愛されて私たちは人を愛することができます。神に愛されて安心して神に従って神を愛する、その気持ちが生まれます。信仰が生まれます。神がその信仰を生み出してくださいます。神に愛され罪が許され安心するからこそ、その愛に満たされて私たちは他者に向かうことが可能となっていきます。第一の重要な戒めと第二の重要な戒め、同じではないけれども同じようだと言われるのはその意味であります。旧約以来、律法はイスラエルの人々の神の民の生活でした。そこにある律法の、その律法の中心は人間をどこまでも愛し救おうとされる神の愛であります。彼らはその律法の中でどの掟が最も重要でしょうかと問いました。彼らの意図に反してこの問いは的確であったことを思います。律法は複雑であります。しかしその中心は一つしかなく、神の愛に他ならないのであります。イエス様は第一の重要な第一の掟を通して、そして第二の掟を重要であるということをお教えになり、律法の中心にはただ一つのこと、神の愛であることをお教えになっておられます。律法こそ神の愛の表れであります。律法が何々をしてはならない、律法の代表である実戒が何々をしてはならないという、その否定が多いのは、神に当然愛されているものとしての当然の答えとしてのその振る舞いがあります。神に愛されているのだから、神に救われているのだから、あなたたちはこれをしてはならない。実戒の戒めは神の愛が、神の救いが大前提にあります。旧約の時代にすでに福音があります。その福音を成就してくださったのがイエス様の十字架の死と贖いのによる復活、贖いと復活でありました。遠くにいる人は私たちの邪魔をしない、私たちに不愉快にしない。だから祈ることにおいて遠くにいる他者は私たちにとっては比較的たやすいと言っても許されるのではないでしょうか。近づけば近づくほど私たちは祈ることが苦しくなります。隣人を自分のように愛するとは、自分のように大切に思うということであります。大切に思うということは、その人が今何で苦しんでいるのか、今何が問題であるのか、今そこと共に私たちが向き合うことであろうかと思います。そしてイエス様は、自分を迫害する者のために祈れ、自分の敵のために祈れとお教えになりました。他者を自分のように大切に思うということは、究極的にその人の祝福を祈ることであります。神に救われて愛されて神の祝福を共にすること、他者のために祈ること、他者の痛みを共にすること、同じ罪人として、それが隣人を自分のように愛しなさいということであります。そのような戒めを私たちがどうして守ることができるというのでしょうか。できるはずはないと思います。それでは私たちにとって最も重要な第一の掟、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいとの戒めは、どのようにして私たちに示されるでしょうか。私たちは 心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、私たちの救い主である主イエス様の十字架を見上げるのであります。私たちの全存在をかけて、全存在を捧げて、イエス様の十字架のもとに立たされ、そしてイエス様の十字架のあがないのその恵みを信じること、このことがキリスト者である私たちにとって最も重要な第一の戒めであることを思うのであります。この重要な第一の戒め、イエス様の救いを信じることにおいて、そこから私たちは他者を自分のように大切に思う、他者のために祈るというその信仰が私たちのうちに導かれて、この御言葉を守る者へと、その可能性へと私たちは導かれていくことを思うのであります。ファリサイ派の人々はすでにその恵みの前にいます。私たちも絶えずイエス様の恵みの前にいます。私たちが到底守ることができない神を愛すること、そして隣人を自分のように愛すること、この戒めは神の子であるイエス様ご自身が成就してくださいました。到底愛せない罪人である私たちを愛し、神を愛し、神の御心に従順に十字架の死へと向かれていったのであります。私たちに求められることは、ただイエス様のこの救いの恵みを信じて受け取ることであります。神の恵みを信じて受け止めるとき、そこに救いが成立いたします。他者のために祈る、他者と助け合い、そして支え合ってきた私たちの先祖が生き延びてきた、このことに胸が熱くされます。私たちは神によってそのように作られた者たちであります。この神様の恵みを今朝の御言葉から深く知らされ励まされるのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を追ってお教えくださり、励ましてくださり、御言葉にこそ慰めと希望があることを教えられ、感謝いたします。律法の中でどの掟が一番重要でしょうか、私たちの問いであります。何をしたらこれ一つだけ守ればよいということは何でしょうか。イエス様の十字架を信じることであるとのイエス様の御言葉が響きます。私たちは変わらないイエス様の十字架の恵みのもとで共に生かされていることを深く受け止め、喜び感しつつ共々に歩んでいくものでありたいと思います。どうぞ導いてください。この礼拝に沿われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。今苦しみに遭う方々の上にどうぞ神様が帰り見てくださり、恵みのその御手を豊かに注いでください。私たちの主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。